いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうもです。
はい、ジダラクサイさんもこんばんは。
はい、こんばんは。
いや、先週はすごかったですね。いろんな意味で。
いろんな意味でね。
うん、もう
だって収録時間4時間超えたんだっけ。
超えました
ね
久しぶりですよ、4時間超えるのは。うん、それこそ
楽しかったけどね。
あ、いや、楽しかったです。
非常に面白かったです。
いや、はい、時間を忘れて楽しませていただきましたんでね、まだもしねお聞きになってない方いらっしゃれば、ちょっと長いですけれども、聞いていただけると、特にゲーム好きの方はねお楽しみいただけるんじゃないのかなと思いますけれども、ここのところちょっとね、なかなかのボリュームの回が続きましたので、今日はね、サクッと お話ししていきたいと思ってるんですけれども、たまに愚者級である映画の感想会なんですが、今日取り上げたい映画としては、マンダロリアン&グローグーということでね、こちらの映画の感想などを喋ってみたいと思っておりますけれどもね。はい、愚者級的にはテレビドラマの頃から私がね、面白いから見て見てっていうのはしつこく言ってたんですけど、全然ですね、響かず、ただ今回ね、満を持して映画になったというところで、萩和さんには見ていただいたと、あまりに閣下がうるさいから、ということで、こちらのね映画のお話をしていきたいと思うんですけれども、一応最初のお断りとして、これは映画の感想会の常ではあるんですが、もうネタバレ全開でね、ネタバレっていうほどね大事なミステリーがあるかと言われるとあれなんですけれども、ネタバレはしますし、元はといえばこの映画、ディズニープラスのテレビドラマサイズの作品でございましたので、そちらも含めてのネタバレとなりますことをちょっと気をつけいただければなと思っております。テレビドラマの方は結構でかいネタバレもあるのでね。はい、ただ、私はドラマも映画も全部見てますと。で、萩尾さんは、映画しか見てない。ジダラクサイさんは全く見てないというね、三者三様の視聴スタイルでございますので、はい。もしかしたらマスターから、閣下それ言うなよみたいなネタバレが出るかもしれないけど、どうかな。でもあんまりマスターはそれの事前にね、気にしないタイプということでしたので、はい。うん、じゃあ改めてですね、じゃあマンダロリアンって何ぞやっていう話からしていきたいと思うんですけれども、これはいわゆるスターウォーズシリーズの、スピンオフと言っていいんだと思いますね。はい、で先ほども言いましたように、元はといえば、テレビドラマサイズの連続ドラマでございまして、これがですね、ディズニープラスのローンチで、配信がスタートしたんですよね。はい、でシーズンが全部でシーズン3まであります。シーズン1シーズン2が途中にちょっとザ・ブック・オブ・ボバフェットっていう、ちょっと関連するシリーズに挟まってシーズン3があったっていうところで、これがねめちゃくちゃ面白くて人気があったんですよね。はい、で、その人気を引き継ぐ形で今回満を持して映画になりましたというところなんですよ。はい、なんていうのかな、話としてはその時系列的にいくと、あれですね、エピソード6と7の間になるのかな、時代設定的にはね、はい、になるんですけれども、ちょうどですから時代的には、銀河帝国が崩壊しましたよというところで、ただまだ世界がこう不安定というか、各地に帝国の残党もいるような状態でね。はい、でそんな、まだ混沌とした銀河の中で、戦う賞金稼ぎマンダロリアンの活躍を描いているというようなシリーズでございます。はい、でどうですかね。で、大きな特徴はマンダロリアン&グローグというタイトルになってますけれども、グローグというのはね、 名前が出るのは結構テレビドラマでも遅かったんですけど、ずっとザ・チャイルドとかベイビー・ヨーダっていう名前で呼ばれててね、まあ、スターウォーズファンであればおなじみのあのヨーダの、種族の、まあ、子供と言っていいんでしょうかね、はい、そんな、キャラクターが出てきて、これがかなり実は、人気が出ましてですね、今までスターウォーズをあまり見たことがない、女性ファンも随分増やしたんじゃないかというお話もありますけれども、まあ、言ってみればそんな孤独なガンファイターとですね、そのグローグーの、まあ、子連れ狼的なね、はい、話かなというところで、まあ、あんまり私ばっかりつらつら喋ってもあれなんですけれど、とりあえずいつものようにファーストインプレッションとして、まあ、ざーっとこう映画ご覧になっていただいて、マスターはどういう感想をお持ちになりましたか？
あの前回の収録の時だったかに、はい、その見に行くその前か、あの見に行く前にあのなんだその映画をその公開するのにどうしてそのディズニーはね、
はい、
ディズニープラスに全部そのマンダロリアンシリーズを囲ってて、
はいはい、
一切その外には出さないんだ、ずいぶんケチくさいことをするじゃないか、おいディズニーよみたいなことを僕言ったんですけど、
言いましたね。
あのね、見てきてね、ちょっとその辺考え変わりましたね。
ほう、
あの今回の映画のマンダロリアン&グローグこそお前らマンダロリアンシリーズを見ろっていうプロモーションになってる。
はいはいはいはい、あ、なるほどね。
だから出さないんだっていう、
はいはいはいはい、
ああそうかと。だから、うん、自分はテレビ版があってそこからの派生で映画ができたよ、いやもちろんそういう形にはなってるんだけど、
はい、
でもその実映画が要はプロモーション映画になってるんですわ。
あ、そうですね、はい、
でそのマンダロリアンというか、あの、ね、マンダロリアンっていうのも正確ではないんだけど、あの、うん、鎧の人とそれからグローグーがいて、でこの2人ってのがどういう間柄でどういう人たちなのかっていうものをなんとなく出してきて、でさらに、古いそのスターウォーズを見てる人だったら思わずにやりとしてしまうようなそのロッタとかを出してみたりとか、
はいはいはい、
うん、そういうことをやってみて、あ、こういうこの子たちが動いていろんなことこれまでやってきてんのね、ああなるほど、じゃあちょっとディズニープラス加入して見てみましょうかっていうのを狙ってると、
うんうんうんうん、
で実際にそれがだいぶ当たってて、
はい、
自分でその X なんかを見てる範囲ではそのマンダロリアン&グローグを見てきたので、例えばそのスターウォーズのエピソード4を初めて見ましたとかっていう人もいるし、
はい、
そこからそのマンダロリアンシリーズに今行ってますっていう人がいたりとかっていうのがやっぱあるので、
はい、
うん、だからあ、そういうそのための映画だったのね、うん、あ、であればああいう作り方で納得だわっていう感じ、
はい、
うん、ただその面白いかって言われると、
うん、
何なんだろう、そのね、あの前回も言ったと思うんですけど、話としては大したことないのよ。
そうそうそうそう、
話としては大したことないんだけど、うん、ただその設定の広げ方とかその、うん、エピソード4、5、6、その993部作とマンダロリアンシリーズをつなぐために、ここはこういう設定を盛り込みましたよ、ここはこういう設定を盛り込みましたよ、これでみんな納得するよねみたいな、そのやっぱね設定中が喜びそうなものがいっぱい詰まってるんだよ。
そうそうそうそ
う、うん、で、あ、なるほど、こういうふうに間を埋めてきたのねっていうのが、そのおそらく見ていくと分かるっていう話になってるんだと思うんだよね、
はい、
だからそういう面でそういうスターウォーズ世界のそのいろんなことを知りたいって思ってる層は、いや、じゃあマンダロリアン見るかっていうふうになるっていうね、
うんうんうん、
だからそれは、うん、その物語への引き込み方として、果たしてその正しいっていうとなんかちょっと変な言い方なんだけど、その 物語そのものが面白いから見てねっていうんじゃなくって、なんかこことここにこんな設定盛り込んでみたんだけどどうよ、みんな見てちょうだいみたいな感じなんで、なんかちょっと変化球だなっていうのは思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、だからね、自分としては自分ひねくれもんなんで、
はい、
なんかわーい、じゃあディズニープラス加入してオラ最初からマンダロリアン見るよって言えないんです
なるほどね、はいはい、
うん、そんな感じですね、
はい、じゃあ私のファーストインプレッションでいくと、まあこの売り方はね、スターウォーズじゃないと通用しないなと思います、
うんうん、
はい、
そうそうそう、
うんうん、スターウォーズだからこの売り方は成立しているのであって、例えばストーリーラインとかで考えればせいぜい私は60点ぐらいの出来だと思うんですよ、うん、エピソードもそんなにつながりがこうつな強いわけでもないし、うん、割と間延びするシーンもあったように思うしね、うん、ただやっぱりそのこれまでテレビシリーズのマンダロリアンを見てきた人にとっては、まあ、極上の作品にはなっているんだろうなとは思います、うん、それが1点です。であとはそのなんていうのかな、まあこの作品はスターウォーズサーガの中の一作品ではあるんだけれども、あの一つちょっとやっぱ許せないことがあって、プロモーションを一生懸命やってて予告編とかもやってたんですけど、この銀河の運命はこの2人に委ねられたみたいな売り出し方してたのよ、なんか予告編で。で、うん、マスターは分かったと思いますけど全然そんなことないでしょ、うん、っていう、
全然そんなことない
関係ないのよ、銀河の運命関係なし、うん、本当に、うんうんうん、割と小さいレベルの話をしてるんですよ、うん
うん、
で、それは売り出し方としてちょっと良くないんじゃないのっていうのは思うし、やっぱりスターウォーズの一つ大きな魅力としては壮大な銀河の、まあ、大絵巻という要素は当然あるじゃないですか。こう、ね、うん、スターウォーズサーガってよく言いますけれども、壮大なその銀河の、一大叙事詩という要素を、まあ、この作品に関して言うと、全く、切り捨てている。だから、スターウォーズが本来持っている魅力の一部を大胆に、こう、切り落としているということは言えるんだと思うんですよ。だからそういうものを期待してスターウォーズを見ている人にとってみれば、まああまり期待には添えてないんだろうなと思います、はい、そういうところが、あるかなと思います。だからなんていうのかな、でもまあとにかく、キャラクターが強いということと、あとただこれがね、じゃあ完全にスターウォーズじゃないって言い切れるかというと、僕はそういうふうには思ってなくて、なんでかっていうと、やっぱスターウォーズの一つの大きなテーマとしては、あの父と子の物語っていうのはずっとあるのよね、テーマとして。それこそエピソード4の頃からですよ。スターウォーズの中でのその父と子っていうのはもう繰り返しこすってきたテーマですよね、うん、でそういう文脈で考えると、まあこの作品も間違いなく父と子の物語にはなってるんですよ。だからそこは外してないのかなとは思います。うん、まあ別にね、あのまあマンダロリアンっていうと、まあすごく紛らわしいんですけど、まあマンドーですよ、今回の主人公のマンドーの別にあの実子が出てくるわけではないけれども、明らかにでもグローグーとの関係でいくと父と子のそれになってるんですよ。だからそういう意味で言えば、まあまあ、スター・ウォーズがこれまで繰り返しこすってきた父と子の絆みたいなところは変装曲にはなっているけれどもきちんとやっている。そこがまあこの非常に薄いんだけれども、いわゆるスター・ウォーズシリーズとの中隊つながっている紐としては成立はしているのかなという感想を持ちました。はい、でまあそうですね、だから作品としてはですから、まあ、あくまでスターウォーズなんで本当に、まあ、アクションの SF の、アクションドラマになってますけど、ただこの作品にはジェダイも出てこなければライトセーバーも出てこないですよね。 で、主人公はまあまあ歴戦のガンファイターみたいな立場で、まあ、それなりにいろんな武器を駆使して戦うんだけれども、まあ、そこにあまりそういうジェダイとかライトセーバーは介在しない。フォースは出てくるけど、フォースだって、まあ、あくまでそれはあのベイビーヨーダ、グローグーがちょこちょこっとこう自分の食べたいものを引き寄せたり使うとかそういう割と可愛い演出に使われてて、まあ、後半じゃだとね結構大きなフォースが活躍する場面もあるんですけれども、まあまあそういう感じなので、例えばだからジェダイとかライトセーバーの剣撃が好きだっていう人にしてみても、まあもしかしたらちょっとあまり期待には添えない作品にはなってるのかなという気もしますね。うん、どうですか、こう実際にじゃああの個々の話にしていくんですけれども、印象に残っているキャラクターとか、まあ、クリーチャーでもいいですけど、なんかそのあたりはどうですかね。
ね、印象に残ってるっていうかね、結構好きなキャラクターはね、あのフラットミート屋の親父だね
はいはいはいはい、
うん、あいつはいいですよ、
はいはいはい、
なかなか、
うん、なるほどね。
だからあの親父があのほら闘技場がちょっとまあね、こう獣たちが暴れてそいつらが街に出ちゃうじゃない、
はいはいはい、
あの時にあのフラットミート屋のあの親父大丈夫だったかなっていう、そこだけが心配だった
いいですよね、はいはいはいはい、
あの親父まさか食われちゃったりしてないかなって、ね、そこだけが心配だった
いいですね、はいはいはい、そうですね、まあいろいろ結局そのあれなんですよね、こうまあイースターエッグはたくさんあるんですけど、まあとにかくクリーチャーもいっぱい出てくる映画にはなってまして、うんうん、そっちの方が好きな方にはたまらないかなと思いますし、まあ闘技場で出てくるクリーチャーたちっていうのはあれはエピソード4でやってるホログラムチェスのクリーチャーですからね、あれはね、うんうん、あこいつら実在したんだみたいに、まあ、あれを見た時にエピソード4好きの人は多分、気づいたんじゃないのかなというふうに思いますね、うん、まあ結構気持ち悪かったですけどね、割と気持ち悪いクリーチャーはいっぱい出てくるなっていうところは、ありましたね、はい、まあ、あとはそうですね、途中それこそあのフラットミート屋の親父が出てくる惑星のあの感じはどうでしょう、やっぱりブレードランナーっぽいところも正直あるかなというふうに、うん、
まあでもそれもスターウォーズの文法じゃない、
まあそうですよね、
コルサントとかは結構ああいう感じだし、
はいはいはいはい、
うん、
そうですよね、うん、うん、それこそねあそこにいたあれですよね、そのフラットミート屋の親父も、まあ、初登場では実はなくてね、うんうん、確かハンソロにも出てたような気がします、はい、
あそうなんだ、
うんうんうん、初出のキャラクターではないです、あの四本腕のあれでしょ、
うん、じ
いさんでしょ、あれはね、うん、そうそうそうそう、はい、前も出てたし、そう以前やった時はまさに監督がそのまま声を当ててたんで、多分お気に入りのキャラクターだとは思いますね、うん、あとはどうですかね、まあ、本当いろいろ個々のやつを上げていくとキリがない部分もあるんですけれども、まあね、最後の方に出てくる編み傘みたいなのをかぶった賞金稼ぎにもね、まあ、
あいつがね、うん、よく分かんなかったんだよね、
はいはいはい、あいつはね、
なんか突然出てきてなんか強キャラ風の雰囲気出して、
はいはいはい、
でもいなくなるじゃない、
いなくなりますね、
だから決着もつかないし、
うんうんうん、
だからね、自分が見てて分からなかったのは傘をかぶってるあの賞金稼ぎと、うん、あとマンドーが倒れた時に、
はい、
グローグーがさ魚盗みに行くじゃない、
うん、ああありましたね、はいはいはい、
あそこ の, あのキャンプしてたあいつ、うんうんうん、誰っていう
そうですよね、うん、はいはいはい、はい、
でその薬の作り方を教えてくれて薬作ってくれて持って帰るけど、
うんうんうん、
であいつとその編み傘の賞金稼ぎが対峙っていうかこう黙って見つめ合う瞬間があるけど、はいはいはい、うん、 なんかよく分かんなかったんだよね。
ま、うん、あそうですよね、うんうん、
あれは本編見てたら分かるのかな、よく分かんないですけどね。
賞金稼ぎの方は、まあ、エンボっていう用心棒ですけど、あれはアニメにも出てるし、反乱者たちにも出てるし、あとは実写のそれこそドラマ版のマンダロリアンにも出てます。はい、まあそれはだからドラマ見てる人からしてみると、ああまた出てきたぐらいの感じだったとは思いますけれどもね。うんうんうん、あ、魚の隅に行くよじゃ、ごめんなさい、私も初出じゃないかな、もしかしたらどっかに出てたかもしれませんけど、あれは気づかなかったですね。なんかただもんではない雰囲気はちょっと漂わせてましたんで、ね、
う
ん、
だって最初にグローグが魚盗んでったのを知ってるわけでしょ。
見て見ぬふりをしてました
ね。黙って持って行かせてて、
うんうんうん、
で次来た時に話しかけて、
そうで、
ね、その、でその時にあいつが来て、
うんうんうん、
で あいつからの情報でその毒にやられてるっていうのを知るわけでしょ。
そうですよね、
うん、
あれは
なんか会話があったようにも見えなかったんだけど
僕はそこの解釈はあれ、ガトリっていう、まあ言ってみればなんだろう、隠遁者というかね、そういう風情がありましたけれども、あそこのシーンっていうのはあれですよね、こうエピソード5に出てくる沼地をちょっと思い起こさせるシーンかなと思うんですよ。で、まあ、あの沼地のシーンっていうと、まあ、まさにヨーダが師匠キャラとして現れて、まあ、ルークにいろいろ稽古をつけるといったような、あの時のヨーダの様子っていうのも、まあ、言ってみればもう忍者のような雰囲気があったじゃないですか。うん、ちょっと私はそこに通ずるものがあるのかなと勝手に解釈しました。こうそういう森の賢者というか沼の賢者というかね、うんうんうんうん、で、まあ、そのつながりでいくとですよ、今の話でつながりでいくと、あのグローグが CG じゃなかったじゃないですか、うんうん、あれパペット使ってますよね、人形使ってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
うん、あれはもう絶対狙ってますよねっていう、こう、
うん、
そう思いますよね。
かつてのそういう味を出したかったんでしょ、うん、
だと思いますね。あれはだから、うん、かつてのヨーダーがそうであったように、あえて人形っぽさを多分残してるんだと思うんですよ。なんか聞くところによると、あれって日本の伝統芸能の文楽のように、全ての手と足にそれぞれ担当者がいたらしいですけどね。なんかこう動かすのにもう4人か5人がかりで動かしてたらしいですよ、グローグーは、
うん
うん、あれはだからね、多分旧三部作のヨーダの雰囲気を多分オマージュしているものなんだろうなと思いますよね。あれがなんかこう妙なアナログ味といいますかね、こう何とも言えない味わいをもたらしていることは間違いないなと思うんですよ。あれですよね、だからエピソード 1,2,3 に出てきた時の、要は現役バリバリの頃のヨーダって、まあ、フル CG でしたけど、若干やっぱ違和感ありましたもんね。
うん、
ね、ライトセーバー持ってさ、ドゥークと戦ったりしたところ、ドゥークでしたっけ、戦った
ドゥークだね、
ドゥークですよね、うん、そうそうそう、うん、あれはあれでかっこよかったけど、なんかヨーダっぽくないなっていう印象もあったけど、やっぱりこうね、昔のヨーダの雰囲気をきちんとグローグにそれをやらせてるんだななんてことは、思いましたね、うん、あとはどうですかね。ドラマをずっと追いかけてきた身としては、やっぱ映画になって随分ね、マンドーの強さが盛られてるなっていうのは正直あります。あんな強くないんですよ、ドラマだと割と敵にやられるし失敗するし、結構ポンコツぶりを発揮してくれるんですけど、今回はちょっと映画でバフがかかったのか、だいぶ最初からバリバリの強キャラ感が出てたなっていう、まあかっこよかったんですけれどね、うんうんうんうん、なんてことをちょっと思いましたね。はい、あとはまあどうですか、ドロイドなんかも結構ね、味わい深いというか、ああこれ出してくれたんだ、うん、
でも見たことあるドロイド出てたよね、結構
AT-AT とかはねそれこそエピソード5のホスに出てたやつと多分
同じだと、
同じタイプですよね、
うん、あとなんだ ATST みたいなのも出てなかったっけ、あとなんか、うん、もっと小型のまたがるやつも出てきたでしょ。
ATRT ですね、はい、うん、あのマンドが乗ってたやつですよね。
そうそうそうそう、うんうん、
あれはエピソード3に出てたやつですね。
あとはあの序盤にそれこそグローグに壊されちゃうあのワンコみたいなドロイド
あの、
ね、箱型の
ちっこいやつね、
やたらキャンキャン言
う
走るやつ、
はいはいはいはい、
かわいそうだったけど
あれもね
壊されちゃって、
そうそうそうそうそう、うん、あの辺のこう小ネタは割と楽しいですよね。でハットツインズのいたところにはそれこそローグワンにも出てたあれですよね、 K2SO の KX シリーズのセキュリティドロイドもいましたしね、うんうん、そうそうそう、あとはあれですよね、スノートルーパーも久々に見たなっていう、あのフードをつけてるタイプの寒冷地仕様のストームトルーパーがいるなっていうのもね思いましたしね、うんうん、まあただどうですかね、そういうこうイースターエッグはいろいろちりばめられてはいるものの、まあ初見売買にならないようにまあ割と工夫をしてたというか、それは結構あれですよね、だからディープなスターウォーズの魅力とそれはバーターだから、あんまりこうマニアックにマニアックにはしないように多分気をつけてたと思うんですよ。初見でもそれなりにちゃんと楽しめるような作りにはしてて、かつ分かる人にはにやりとさせられるようなイースターエッグをいろいろ仕込んでるのかなっていう、
というか初見の人が本当にパッと見ただけだったらあれがスターウォーズシリーズだとは思わないかもしれない。
ああそうですよね、
うん、
なあスターウォーズといえばジェダイみたいな、
スターウォーズのだからそのお約束をこう全部外してるから。
そうですね、はいはい、
最初 の, あのタイトルのロールもないし、
はいはいはい、
うん、ね、それこそね、うん、ジェダイも出てこないしみたいな。
そうですよね、
もちろんダース・ベイダーも出てこないし、
出こないしね、そうそうそ う, そう、う
ん、いやいるわけないんだけどさ、
うんうんうんうん、いやそれはありますよね、はい、
だただまあ最後の方になって X ウィングが出てくるから、
うん、ああそうそうそうそうですよ、う
ん、そ う, うかだからああそうかスター・ウォーズなんだって、まあそれはね見てる側はスターウォーズを知ってれば X ウィングが出てきてああスターウォーズなんだなって思うっていうとこだけど、でも、
ね、
見たことない人だったらね初めて見る戦闘機だから
別にそうそうそうそう
あれがスターウォーズとは思わないだろうし、
ね、
うん、
後ろに疲れたとかってねそのまんまやんけみたいなね、
うん、いやあの共和国側のさ
はいはい、はい、
あの話をそのマンドーに持ってきて依頼をして、まあ、最後 X ウィング乗ってやってくるあのおばさんがさ、
はいはいはいはい、
いやどっかで見た顔だなってずっと思ってて
え
気づかなかったのよ、
はいはいはい、
気づかなくっていやどっかで見たおばさんだなと思ってずっと分かんなくって、
はいはい
はい、家帰ってきてパンフレットふっと見たら、はい、あシガニー・ウィーバーじゃんってやっと分かって
そうですよ
やっと分かってさそこで
エイリアンでおなじみの
全然分かんなかった
マジで、あそうですか、一発分かるじゃないですかそんな、
うん、
そんなことないかな、
分かんなかった、
あ本当ですか、
うん、はい、そうそうそうそう、
そうですよ今回ねマンドのまあいろいろ仕事を依頼する側のね共和国の多分お偉いさんだと思うんですけど、うん、どっちかというとね、うん、うんうんうんうん、そうですよ、いいじゃないですか、でね最後に編隊を組んでる、そうあとあれですよ、最後宮殿攻撃するときに Y ウィングレッドジャマーっていうこう今まで幻と言われてた戦闘機を動かしててね、あそうそう、うん、見本しか作ってなくて本編で流れてないっていう、まあスター・ウォーズオタクにはおなじみの、はい、マニアックな機体が出てたんですけどね、はい、そんなものまで持ち出して
それはさすがに分かんなかった
分かんないです、分かんないです、これは本当にこじれたスターウォーズファンじゃないと知らない話ですからね、そんなマニアックな機体まで持ち出してきて、お熱いなーなんてことを思いましたけれどもね、
いやだってさ正直今までもなんとなくそのマンダロリアンっていうシリーズをやってて、なんかこうヘルメットかぶったやつが主人公だってのは知ってたんだけど、
はい、
なんでボバフェットがいるのってずっと思ってたから
それもね、まあまあテレビドラマを見ればね、
でなんでボバフェットが生きてんだよ、あいつはサルラックの穴に落ちて死んだはずってずっと思ってるから
そうですよね、
でなんでそいつが主人公になってんだよって思ったらボバフェットじゃないってのがまず分かって、
はいはいはい、
あいつボバフェットじゃねえんだってなって、 マンダロリアンっていうのが あいつの名前じゃねえんだってなってでマンダロリアンっていうのが、まあ、部族というかそういう集団の名前でそのボバフェットもマンダロリアンだったっていうのが分かってきて、
ね、はい、
だから似たようなその兜をしてんだっていうのが分かって、はいはいはいはい、しかもボバフェット実は死んでなかったって、
そう
お前らいい加減にしろよって思ったけど
あちょっとねそこが多分この映画から入った人はあまさにあのマンドーこそ、まあ、だからディンジャリンですか正確に言うならディンジャリンこそがマンダロリアンだって多分映画見た後も思ってると思うんですよ。
そう
でもそれじゃないんだよねっていうさ
その辺がねだから嫌なのよ。だからその辺知りたかったら結局ね課金しろっていう話でしょ。
そういやふざけんなよ。それはだから映画サイドのずるいところで多分確信犯的にマンダロリアンしか見てない人はあのキャラクターはマンダロリアンであるっていう風な認識で構わないとすら思って作ってると思いますよ。じゃないと面倒くさいから。じゃないとほら惑星マンダローの話をしないといけないわけですよ。その話をするとさ、で実はマンダロリアンっていうのはあの個人の名前ではなくて強いて言うなら生き方なんだよね。マンダロリアンっていうのはさこう、うん、だから彼らの教義があってそれを固くなり守る者たちの集団こそが実はマンダロリアンなのであってというね、うんうん、でもこの辺の話ってめんどくさいし時間かかるから映画ではあえて描かない。だからもう彼はマンダロリアンであるっていうことをさまあ本当は正確じゃないんだけど映画はあえてシンプルにそういうやり方をしていますよねっていうことですよ、うん、しかもまためんどくさいことにディンジャリン自身は別にマンドラの出身でもないからね彼は、うん、うんうんうん孤児ですから彼は。はい、だからその辺をね あのさ一つやっぱりドラマを見てないと一つ深みが足りなくなるのは実は彼は孤児なんだっていうことを知ってるのと知ってないのでこの映画の見方はちょっと変わるのかなっていうのはあると思う正直、うん、そのグローグーとの関わりの中で、
うんうんうん、あとはそのまあ中盤過ぎてあのハットツインズのところに行った時にヘルメットを取られるじゃない。
はいはいはい。
でそのそれがそのマンダロリアンにとってはこう大変なことだっていうところの、
はい、
うんと理解っていうのがおそらくテレビシリーズみたいな人あんまり
そうなんです。
わからないというか、ピンとこない。
そうなんです。そう、素顔を見せるかね。
要は素顔を見られたら殺すしかないってい
う
ところにつながるんだけど。
そうなんです。
うん、でも正直それ必要かっていうのもあるし、うん、
なんかね、メタな話をすると、俳優さんとの契約があるらしいですよ。一回は素顔を見せるシーンを入れてほしいっていう。メタ的な話ですけどね。じゃないと本当にペドロ・パスカルなのかっていうのがさ分かんないっていうね。まあそれはメタな話なんでそれ一回置いといて、でもその素顔を見せるということがどれだけ大変なことかっていうことはドラマを見てないと正直分かんないから、あそこの場面のインパクトは確実に薄れますよねっていうのはありますよね、うんうん、
でなんかあそこも結局であのハットの兄弟がこのヘルメットだけで人財産だみたいなことを言ってる割に簡単に返してよこすんだよね。
あれっていうね。
え返すの、うん、っていうおかしくねって思ったんだけど。
ね、
まあまあ、 あの細かいところはねいろいろ正直ご都合なんですわ、
はい、
ご都合だから、はい、まああのそれいちいち突っ込んでたらまあしょうがないっていうのはあるんですけど ね、ただやっぱりちょっと気にはなりましたよ。
はいはい、
うん、
そうですよね。うん、まあね、マンダロリアンの、装甲っていうのはね、なんか貴重な鉱石をね加工して作ってるんですね。ベスカー鉱でしたっけね。そうそうそう、うん、だからね実はあの装備そのものが大きな価値を持っているっていうのが、まあドラマの方でもそれを強調したエピソードなんかがあったりするんでね、うん、でもあの場面だけだとなかなかわからないのかなとは思います、
うん、まあだからあのロッタと戦った時に一回踏み潰されるけどそれでも平気だったっていうのがそれでしょ。
そうですね、はい、
うん、
そうそうそうそう、
まあそれも分かりづらいけどね正直、まあ、
ね、うん、どうですか。でも今回はまあ非常に多分インパクトがあったのはまさに戦うハット族として ロッタ・ザ・ハットが登場したっていう、こういや正直びっくりしましたよ。あれは、クローンウォーズの映画で誘拐されてるのよね、子供時代に、赤ちゃんの頃にね、ハットの息子ってまだバブバブだった頃にさ、その時にアナキンとアソーカに助けられてるんですよ、ロッタって。そうで、そっから全然出てこないから、あのロッタがになるんですよ、あの、うんうん、クロモーズを見てた人からするとね、うん、じゃないとね、あの全然わかんないと思うんですけど、ロッタはでもなかなかいいキャラしてましたよ。
いや、いいやつだったよ。
いいやつだ、実はいい
いいやつ、
初めてハット族でいいやつが現れるっていう、
うん、めちゃめちゃいいやつですよ、あいつ。
そうそうそう、なんですけど、やっぱ親父がグレると息子はまともに育つんですかね。
うん、分かんないけどね、やたらいいやつだったけどね。
そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、ね、でこうちょっとグローグーとのなんか友情的なボノもね、こう匂わせながらね、うん、
うん、
いや良かったですよね。うん、まあそうですね、まあ、映画としては、まあ、最初にちょっと喋りましたけど、まあ、映画単体で見てもなんとか楽しめるようにはしつらえてはいるけれども、まあ、やっぱりこのやり方はスター・ウォーズじゃないと通用しない部分もいろいろあるなというところは、感じつつですね、はい。で、まあ、ちょっとねドラマの話にも少し踏み込んでいきたいなと思うんですけど、あのマンダロリアンのドラマはね、もうやたらめったら面白いんですよ。特にシーズン1、2はもう最高に面白いんですよね。うん、で基本単発のその冒険アクションものとしてできていて、非常に西部劇ですね、はい。個々のエピソードの大きなストーリー性みたいなのはあまり強調されなくて、まあ毎回毎回いろんな星に行って、2人が活躍するっていう、まあそういう作り方をしてるんですよ。だけどね、一回一回のエピソードがやたらめったら面白くて、まあこれ昔ジダラキサイさんにも喋ったことあるんですけど、もう TRPG のシナリオのお手本になるような、本当にシナリオライターだったら誰もが教科書にできるような面白さを持ってるドラマなんですよね。うん、しかもシーズン2のラストにはね、あれですから、全盛期のあの人が出てきますからね、はい、びっくりしましたよ本当に。うん、またね、あれなんですよ、なかなかねもったいぶってね顔を出さないんですよ、こう例によってフードをかぶっててね。そうそうそうそう、で、なんだ、ライトセーバーを操ってバッタバッタとマンドが一人倒すのにも苦労してたドロイドをね、何倒していくわけですよ。で、演出がすごいねケレン味があるなって思うのが、だんだんその様子が見えてきた時に片手が手袋なんですよ。はーっていうね、これはーっていう、あれですよ、だからエピソード8でポンコツになる前のルークが、もう多分一番強い時じゃないですか、ルークが、ルーク全盛期ですよ。もうだからあれですよ、ダース・ベイダーのが乗り込んできた時とほぼ同じような絶望感を味わうっていうね、つえーっていう、もうそれがシーズン2のクライマックスなんで、もうねマスターにはシーズン2の最後だけ見てほしい。
いや、あのね、
うん、
結局、いや結局ね、言いたいことはね、いやマンダロリアいいよ、やるのは構わないし、外伝としてねやるのは全然構わないんだけど、だったら789もう一回なんとかしろよって思うよ、ね、
誰もが思ってるやつ、誰もが思ってるやつ、
そう、いや結局、いやこの間ねちょろっとつぶやきもしたんだけど、
はい、
結局そのルークが報われないで終わるのよ。
終わりますね。はい。
うん。だから、4、5、6も、それこそ、 読んでは華々しいルークが華々しい活躍をするけれども、
うん、
その後はもうずっと下がり基調なのよルークって。
そうですよね、はい、
で下がり基調なんだけど、その中でヨーダに出会って、うん、その、ジェダイの修行をして、一応そのいろいろ言われるけど未熟だとかいろいろ言われるけど、一応僕はジェダイだってなって、でエピソード6で親父と対峙して、まあ結局親父を最後見送るわけじゃないですか、
はい、
でその、銀河にフォースのバランスをもたらすと、うん、結局アナキンがバランスをもたらしたねってなって終わるんだけど、
うん、
じゃあその残されたルークはっていうのが何もなく終わるんですよ。
そうですよね、
うん、結局で789があれでしょ、
はい、
やっぱりね、うん、そこをなんとかしてよって思うよね。
いや、うん、やっぱりね、だってエピソード4のルーク・スカイウォーカーの魅力がなければスター・ウォーズって作品は絶対続かなかったと思うし、ね、やっぱ彼の人気っていうのは大きな要素じゃないですか、特に、
うん、ね、いや結局789失敗しちゃったから、
うん、
789で話をもうこれ以上広げられないし、商業的にも期待できないから、
そうそうそうそ
う、別なこう軸を打ち出さなきゃいけなくって、そうなった時にマンダロリアンを出してきたっていう話でしょ。
そう、それはそうです、
うん、
はい、
うん、だからでも本筋にはなり得ないのよ。
そうですよね、
あの子たちって、
うん
うん
うん、
だからどう頑張っても6の続きにはならないのよ。
時代的にはそうだけどね、
うん、うん、そうそうそうそう、
だけど
結局暴流の話でしかないのよ。
そうそうそう、それはそうです、う
ん、それはそれでいいのよ別に、
はいはいはい、
それはそれでいいの。だから銀河の片隅ではこういう話もありましたで、それはそれで面白い話でいいの、
うん、
だけどじゃあ本筋どうなのよって話。
そうそうそうそう
結局
そう、ね、はい、
うん、
だからあのレイが登場する789の、まあ、いわゆるシークエルトリロジーと言われる作品は、うんうんうん、まあ本当に迷走して、うん、うーん、スポークのファンをがっかりさせて、はい、うん、もう尻すぼみで終わってしまったっていうことになるわけなんですけれどね、
うん、まあ実際はね、うん、123もどうだったっていう話もあるんだけど、
まあ123もね、さっきも言ったように、うんうん、そうそうそうありますけれども、まあただね、まだなんとか。
そうそうそうそう、まだね、
うん、789は本当にひどくて、
ひどいからさ、
うん、でね、あんなルークは見とうなかったっていうファンがいっぱい出ましたからね。
そうそうそうそうそう、うんうん、
そうそう、でただそのマンダロリアンシーズン2の最後の本当にもう最強のルークをが久々に映像で見られるっていうので、まあ、うん、ファンは開催を叫んだわけですが、なんでそうなったかっていう裏側にはそれがあるわけですよ。8、9の、うんうん、まあ特に8かなのちょっとルークの扱いに納得いかないファンは、まあ、うん、マンダロリアンシーズン2の最後にまあね、開催を叫んだわけですよ。いや、うんうん、若干顔は違和感ありましたけど、でもまあすごく CG で頑張ってる、あれはねすごいなと思いましたけれどもね。うんうんうん、いや、だからね、そのマンダロリアンの人気っていうものに関して言うと、なんかまあある意味ではシークエルトリロジーの鬱憤晴らしという要素はあるんだと思いますよ、
うんうん、
実際にマンダロリアンシリーズを手掛けてきた、まあ、例えば、ジョン・ファブローであったりとかね、うん、まあ、デイビー・フィローニとかはやっぱりもうスター・ウォーズオタクで有名ですからね、うんうんうんうん、でやっぱそういう本当にスター・ウォーズのもうマニアオタク代表みたいな人が、まあ、作ってますから、うんうんうん、あとまあやっぱりね、アイアンマンとかずっと作ってきた人ですから、その辺のアクションとかはやっぱりお墨付きもあるし、うん、ただこれマスさんに聞きたいんですけど、まあ例えば、うん、まあジョン・ファブローってアイアンマン作ってた人なんですけど、アイアンマンでもマスクの中の顔ってこう出してたの分かりますか、なんとなくこうマスクかぶってても中の顔がね、うん、はい、グッてこう苦痛に顔を歪めるみたいなシーンとかあったじゃないですか、
うんうん、
だけどなんでそういう演出しなかったのかなって思うんです。ドラマでもないんです、そういう あのヘルメットかぶってる時に中の顔が苦痛で歪むみたいな演出ってまあないんですわ、
うんうん、
まあ、いろんな表情するとかっていうのは、まあ、あえてそういう風にしてるんだろうなと思うんですけれども、
どうなんだろうね、
うん、そのなかなか特殊だと思うんですよ。主人公がほとんど表情を見せないっていうか見せられない主人公っていうね、うんうん、中で、まあそれがかえってマンドの人気になってるんだろうなと思うというふうにも思うんですけれども、
うん
うん、あえて表情が見えない主人公がここまで人気になるっていうね。
いやーその辺はどうなのかな、
うん、まあ、例えば考えると、まあそれぞれ自分の中で投影しやすいっていうのはあるのかもしれませんけどね、決まった顔を持たないわけですから、
うん、
まあ、あるいはその表情なり仕草とかで分かるっていうところの、まあ、ある種の萌え要素もあるのかもしれない。その、
うん、
うんうんうん、声のトーンとかで分かるじゃないですか。なんとなくこう、あ、今マンド怒ってんなとか、こう、
うん
うん、あ、今ちょっとリラックスしてるなみたいなのは分かるじゃないですか。そういうなんか萌えもあるのかななんていうことはね、思いつつ、うん、
うん、まあ、あえてそれをやらなかったんだろうけどね、うんうん、
そうなんだと思うんですよ、私もね、うん、
とは思うけどな。
そうそうそうそう、なんていうかね、その成功してると思うんですよ。そのあえて人間臭さみたいなのを排除してるんですよ、そういう表面的な部分からはね、
うんうんうん
うん、基本的にこうスターウォーズシリーズの主人公って大体表情豊かな人がやるんですよ。こう、あ、怒ってんなとか、あ、悲しんでんなとかっていうのは分かりやすくやるんだけど、なんかうん、そういうのから切り離された主人公っていうのを作り上げたっていうところに、なんかねすごく狙いもあるんだろうなとは思うんですよね、マンダロリアンはね、うん
うん、
まあ彼も基本的に一匹狼なんで、その辺のこう背負っている世界観にマッチするんだろうなとも思いますけれどもね、うん
うん、
ボバが割と簡単に素顔を晒すからね、なんかその辺が、
あ、そうなんだ、
うんうんうんうん、そうそうそう、普通に脱いでますからね、彼はマンダロリアの競技からは外れてる人間なので、はい、
あ、そうか、もともとがあれだもんな、
そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、ね、
クローンの時から出てんだもんな、うんうんうん、そうだった、
そうなんですよ、だからなんだろう、他のねドラマだとそれこそマンドラーの仲間たちも出るし、まあ、マンドの指導者というか精神的指導者であるアーマラーみたいな女も出てきますけど、まあみんな脱がないですからね、ヘルメットはね、
うん
うん、ある意味ではとてもキーな感じにも見えるんだけれども、まあでもね、なんだろう、こう普通に素顔を晒してる主人公がこう装甲を崩してグローグーと付き合うっていう絵よりは、表情は読み取れないけれども、ああ仕草でとてもグローグーのことを大切に思ってるんだねっていう絵の方が、まあ確かになんか燃える気はするのよね、なんかこう、
うん
うんうん、どこまでそれを意図してるのかっていうのは分からないけれど、多分あるんだと思いますよ、そういうところはね、うん、いや面白い本当に
いやただね、やっぱりそのスターウォーズサーガっていうものを考えたときに、結局この先も結局789っていうのがね、足かせになるんだよね。
そうなの、重荷になるよね。
だからなんだっけ、一回その資本がディズニーになったときに、
はいはい、
その前からスターウォーズっていろんな広がりを持ってたんだけど、一回整理してるのよね、
はい、
確か、
うん、
で、ここがそのだからその映画の部分だけだったんだったかな、を要はその正しいその歴史として認定して、あとはだからそのスピンオフっていうか、うん、イフ世界みたいな風に確か割り振っちゃったはずなのよ、うん、なんだっけ、はいはいはい、レジェンドとなんとかって
ありますよね、
なんか名前をつけて、うん、だからなんかね、789に ついてもね、それやんなきゃダメかもしれない、これ以上続けようと思ったらあれはイフでしたとか、あれはなかったことにしますとかってしないと、
そう
ですね、なんかね続けられない気がするんだよね。
いや、もうそこの手詰まり感がすごくあるじゃないですか。結局789が出た後に、それの要は歴史につながらない作品を一切作ってないわけですよ、スター・ウォーズは、
ね。だって、ね、それこそハンス、いや言ったらあれだけど、ハンソロも殺しちゃったし、レイヤ姫も殺しちゃったし、ね、まあね、もちろんルークだって、ルークも、ね、まあ、一応世を去ったわけじゃないですか。
そう、消えてますからね。
うん、で結局そのなんていうか、それまでのスター・ウォーズって血の物語だったわけですよ結局、はい、
そうですね、
うん、まあ2人だけだけど、それこそさっき言った父と子の話だったわけですよ。
そうそうそう。
でもそこで血がつながらなくって、で突然レイが突然スカイウォーカーを名乗り始めるっていう、う
ん、はいはいはい、
わけのわからないことをしてしまって終わっちゃうので、
うん、
じゃあレイっていうのは何かその血の関係があったのかって言ったら全然なくて、逆にダース・シディアスの方に血の関係があったっていうとんでもない話なので、
そうなんですよ、
やっぱりねよろしくないですよ、
うん、
別にそういう主人公がいてもいいんだけど、
うん
うん、でもねやっぱり、いや、やっぱりスカイウォーカーを途切れさせてしまったのはどうなのかなって思うんだけどね。
そうそうそう、私もそう思うんですよ。だからやっぱりスターウォーズで捨ててはいけない要素って、うん、ジェダイでもなくライトセーバーでもなく父と子の話だと思うんですよ、うん、そこのつながりを捨ててはいけないお話だと思うんですよね、
うんうん、
それがだって、まあやっぱりスターウォーズという歴史をこうつなぎ止める最後の砦なんですよ、うん
うん、
だけど父と子の葛藤なりっていうものを、あの新シークエルトリロジーではカイロレンに求めてしまっている、
うん
うん、カイロレンとハンソロのところにそれがあって、
うんうんうん、
レイというのは本当に出自もさっぱりわからんみたいなとこからスタートして、そうだからものすごくそこにまあ違和感を感じたんですよね、うんうんうん、いやだから捨ててはいけないものを捨ててしまったシリーズなんだと思いますよやっぱり、
うんうんうん、で結局マンダロリアンでもグローグーというキャラを出しはしたけれども、でもグローグーはそのジェダイとして生きる道を選んでないじゃないですか。
そうですね、
フォースは、まあ、ある程度使えばするけれども、うんうんうん、でもそのルークの下で修行するという道を結局、まあ、今は中断って形になるのかな。
そうですね、
して結局、うん、そのディンジャリンと一緒にいるっていう、
はい、
でじゃあ彼はこの先マンダロリアンになるのかっていう話でしょ、
うんう
ん、でそうなると結局そのスターウォーズの本流には彼も戻れないんだよね結局。
そう、
うん、だってフォース使えなかったら正直意味ないもん
ただの、うん、ただの食いしん坊の赤ん坊ですよ。
そうそうそうそうそうそう。うん、
そこなんですよね。その、うん、だから。
そうなんですよ。
もうね、その変装曲しかでも描けない今のスター・ウォーズの閉塞感なんですよ。それが。
うん。
うん、本家本流を描けないっていうね。うん。なんでこんなことにしてしまったんだろうっていうね。だ今後もだから、ね、うん、スピンオフばっかり作ると思いますよスターウォーズは。
ディズニーの、まあ、自業自得っちゃ自業自得なんだけどさ、
うん、だから、うん、やっぱりね本当になんでこんなことになってしまったのっていうことは
常に。だから結局まあ結局マンダロリアもそうなんだけど、いや、うん、あそこは実はこういう裏話がありましてね、ここにはこんな話が実はあったんですよ、
う
ん、みたいなことしか進められないじゃない。
そうそうそう、
結局
だ、うん、今だから歴史のこう隙間と隙間の間をちょっと埋めるようなものしか作れないっていう。
でも隙間を埋めたところで歴史は進まないので。
そうそうなんです、そうなんです、
うん、だから結局そのじゃあその後この先ね、うん、じゃあマンドーがどうなっていくのかグローグがどうなっていくのかっていうのは結局書けないんですよ、
はいはいはい、
だってそれは本筋が決まってないから。
そうですね、
うんうんうん、だからその短い本当にその銀河の歴史の中のほんの一部の話としてこの2人の話があるん だけで、それをこう、うん、じゃあ延々とそれが後にまで続いていくんやでとはなかなかできないでしょ。
そうですね、
うん、うん、やったところでこう交わらないから、
まあだからあの中国の式じゃないですけど、列伝はいろいろ書けるのよ。列伝は書けるけど、うんうん、じゃあ本義と言われるその、うん、いわゆるその歴史をまさに縦にズドンと描くあの骨太の筋の話っていうものからずっと目を背け続けてるんですよ。列伝ばっか作ってるのよ今のスターウォーズっていうのはね。
だからもうあとはやるとしたらもう時代をすっ飛ばしてしまって、
そうそうそう、
それこそねレイももういません、うん、ね、要はエピソード9からさらに何百年後とかにもうボーンと時代を飛ばしてもう新たにやるしかなくなっちゃう。
そうそうそう、うん、あるいはもうめっちゃ大昔で、だからそれも結構こけましたけど、スター・ウォーズ・アコライトっていうシリーズがあって、うん、これは大昔の話なのよ。もう、
ああそうなんだ、
スカイウォーカーサーガよりもはるか昔の、はい、話になるので、うん、でもこれも受けなかった
、うん、だってじゃあね、やっぱりそのスター・ウォーズのファンが何見たいかって言ったら、
うん、
やっぱりスカイウォーカーなんですよ。
そうこうなるんですよね、
うん、だからね、なんか実はその今更じゃん、例えば実はルークには子供がいましたとかってやっちゃってもさそりゃないでしょって話になるでしょ。
厳しいですよね。
だってね、そのなんだ、ジェダイの教義とかから考えたってさ、
うん、
ね、あのアナキンが子供を作ったっていうこと自体がジェダイの教義からかなり外れてるわけで。
そうなのよ、
うん、うん、あいつとんでもないことしてるからさ護衛大将のお姫様と結婚しちゃったっていうね。
そうですね、
とんでもないことをやらかしてるから
いや
ルークでそれができるかったらできないじゃない。
できないですね、うんうん、
いやまあ やったらこいつら2代で何やってんだみたいな話にもなるけどね。
まあまあまあまあ、
うん、
そのだから なんていうんですかね、そこの難しさもあるし、やっぱジェダイの剣撃っていうのは本当に大きな魅力だったんだけれども、あれもああいう形でもう終わらせてしまいましたので、どうなんだろうね。だからエンタメなんだからエンタメらしくその残すべきところは残しながらね、うん、やっぱそういうファンは待ってると思うんですよね。ライトセーバーのそういうちゃんちゃんバラバラも含めて時代の活躍みたいなものもね、なかなかでもそれが歴史的に作れなくなってしまってるがゆえに、まあいろいろ知恵を出してひねり出してきたキャラクターこそがマンダロリアンなんだということも言えるのかなとは思いますけれどもね。だけどまあマンダロリアンが面白ければ面白いほど、じゃあ本編はっていうのはどこかでこう、うん、ついて回る話ではありますよね。
いやだからそのめんどくさいそのスターウォーズ好きとしては、
はい、
じゃあその何そのそれこそそのエピソード4のね、うん、あの劇場公開版から劇場に実際足を運んで見ているみたいな俺みたいなそのめんどくさいスターウォーズ好きにしてみたら、じゃあマンダロリアンをもろ手を挙げて楽しんでいいのかっていうところになってくるわけよ結局これはあのもちろんあれですよ、あのみんなにそうしろって言ってること、はい、わけじゃなくて、俺みたいなそのめんどくさいやつはね、じゃあもろ手を挙げてマンダロリアン面白いね楽しいねみんな見ようねって言っちゃっていいのかっていうね、
うん、
どこかやっぱり引っかかるわけですよ、
はい、
うん、いや面白いんだよ、うん、あの映画もあの十分娯楽作としてはあの楽しめる出来だし、あの、はいはい、楽しいねって楽しもうねっていう全然構わないんだけど、
うん、
ただこう面倒くさいことを辞任する俺としては
面倒くせえな、
そう面倒くさい面倒くさいっていうことを辞任する私としては、うん、これをもろ手を挙げて面白いですよねこれいいですよね万人に勧められますよねって言いたくないんですよ、
はい、いや いや、それはそれはそうですよ。それはそうよ。それはね、うん、うんうんうんうん、もちろんですよ。うん。うん、だけどまあね、でも擦るしかないじゃないですか。だってもう出ないんだから。いや、
わかるよ。わかるけど、そうそうそう、だからそこはめんどくさいって言ってるわけじゃん。
うん、いやいや
いや。俺が見たいのはそこじゃねえんだっていう。
まあね、そうですよね。
う
ん、
そう。うん、
それはもう、認めますよ、そこは。
うん、だから、ね、うん、そういうことを言い出すと、そもそもみたいな話が始まっちゃうわけ。
はいはいはい、
ね、エピソード1が許せるかって話になってくるわけ。
うんうん、
結局ね、
うんうん。
でもそれ言い出しちゃうと、もう本当に終わらないから。
本当にそうなると、原理主義者みたいなことになってくるからね。
そうそうそうそうそう。そういや、だから、ね、あの4、5、6があってどうしてあの1、2、3だったのみたいな話がまた始まっちゃうから、
そうそうそうそう、うん、そこはね、はい、
そうそうそう、はい、それを言っても仕方ないのであれなんですけど、うんうんうんうん、ただやっぱり7、8、9に関しては今のままっていうか、あれをやってしまったが上に、いや、あれをやってしまったがために逆にマンダロリアン生まれたのかもしれないけど、
うん、そうそうそう、
でも、うん、どうすんのっていう、
そうなんだよね。うん、いや、
どこっすよね、
エピソード9のあの先の話が思い描けないじゃないですか。あんな終わり方してさ、うん、どうすんのっていうさ。
いやだからもう、うん、あとはもう100年後に200年後にするしかないんじゃないですか。
もう、うん、もう共和国も何にもない、また新しいなんかがあるんですかね。そうなってくるとね。
いや、それこそなんかさ、それこそ昔ジェダイっていうのがいたらしいみたいな、
あ、もうそういうことで、うん、あ、もう全くね、うんうん、なんかあれなんでしょうね、きっとこうライトセーバーをなんかひょんなことから主人公が手に入れて、これはなんだみたいな、
うん、そうそうそう、
それこそエピソード4のさ、あれじゃないけどさ、
そうなっていくと、うん、いや変な言い方ですけど、あのグローグに価値が出てくる可能性があるんですよ。彼長命な種族だから。
そう、長命な種族ですからね。
そうそうそうそうそう。
いや、それこそ赤ちゃんだったロッタが今回こうやって出てきたように、うん、もしかしたらそれこそあのかつてのヨーダのようなマスターとしてグローグが、
うん、まあマスターになってるかどうかはともかくとして、
うん、
うん、でも、ね、そのフォース自体はあるわけだから。
そうですね。
うん。うん、だからフォースセンシティブの人が現れれば、もしかしたら彼らが目の前に現れるかもしれない。まあそういう続け方はあるかな。
ああ、そうですね。いいかもしれないですね。グローグはね、あのマンドーからさ、ベスカー校で編まれた鎖カタビアをもらってるんですよ。ね。だからさ、例えばグローグが大人になってもそれつけてたら結構エモいじゃないですか。子供の頃にさ、もらったものをさ。あ、それいいかもしれないですね。いっそのこと100年200年時計を進めますか。もうレイ知らない子ですねみたいなとこからスタートするっていう。すいません、だいぶ脱線しましたけれどもね、そんな途中からはスターウォーズとはみたいな話になってきちゃいましたけれどもね、今日はあくまで、マンダロリアン&グローグーの感想ということでね、ちょうど1時間ぐらいですか、おしゃべりさせてもらいましたけど、すいません、あのジダラクサイさん完全に危機戦になっちゃってますけれども、そういう感じなんですこの映画。
はい、わかりました。
はい、すごい雑な振りをしてしまった。